から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオぐすラジ。いらっしゃいませ、こんにちは。耳ぐすいラジオは店長玉潤こと玉城潤と看板娘、はい、アズアズこと能見アズさんの2人が沖縄カフェむくみからお送りする健康情報番組です。この番組は泉崎ファミリーしかチュンチュン堂 with やぶさち、沖縄肩増し専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズの提供でお送りしております。はい、本日は生放送でお送りしておりますぐすラジです。さっきですね、
はい、
アズアズの声っぽいなと思ったら全然声低い声ですけど普段はね、ノーミアサっていう、パーソナリティが、ね、いますけども、本日は休みで、
はい、
シューピーがね、
はい、
アシスタント務めさせていただけるん、
はい、
勤めていただきますので、よろしくお願いします。
シューピーです、お願いします。
はい、で本日は生放送でお送りしております、はい、ぐすラジの紹介をさせていただきます。ぐすラジは体のむくみも心のむくみもすっきりしてもらうための健康情報番組です。むくみって不健康の象徴ですよね。あなたの体むくんでいませんか？ぐすラジでは心と体のプロのメインパーソナリティの2人がここ沖縄の那覇から健康に関するさまざまな話題を時にはゲストを迎えてお話しいたします。家族と体、自分と家族のけからうわ、もう一回いきます。自分と家族の健康を守れる人を増やしたいそんな思いでお送りする耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ、ぜひお楽しみください。そこで自己紹介です。店長玉潤です、よろしくお願いします。沖縄県民が全員健康になったらどうなるんだろうかなと日々妄想して実践している理学療法士です。今保険を使わず実費でのリハビリなど、更新の育成したり、このラジオやったりいろんなことをやりすぎて自分が今何言ってるのか分かんなくなっております。よろしくお願いします。今日はわざわざじゃなくてシューピーお願いします。
はい、今日はアシスタント務めますシューピーです、お願いします。私もですね、理学療法士をやっております。私は病院勤務で主に通院の患者様を、リハビリしておりますとですね、あと県内に多くの理学療法士さんがいらっしゃるのと、あと今、理学療法士の卵がですね、学生さんですね、いっぱいいらっしゃるので、その卒前卒後教育という面で、サポートをさせてもらっている一理学療法士でございます。よろしくお願いします。
はい、ぐすラジではスポンサーも募集中です。毎週月曜日に放送で CM を流したり、SNS などで紹介させていただきます。ぐすラジがあなたの会社を応援します。そしてスポンサー様のチュンチュン堂 with やぶさち様からですが、各種でセンベロペアチケットをプレゼントさせていただいております。センベロ欲しいという方はメッセージと一緒にセンベロ希望と書いてご応募をお待ちしております。それでは CM の後ゲストの発表です。
南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち、10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使って
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療ならハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
那覇市メカルにある温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズでは、一人一人の体質に合わせたオリジナルアロマを使用した施術やカウンセリング、資格取得のスクールを運営しております。なかなか改善しない手足の冷え、触るとひんやりなお腹、疲れやすさや眠りのお悩みにはまずは体を温めましょう。詳しくは温活アロマ沖縄で検索。
取れるむくみ取り耳ぐ 水ラジオ
ぐすラジ
というわけで本日のゲストを紹介させていただきます。本日のゲストは青森王子の千葉さんです。
よろしくお願いいたします。
千葉です。
はい、というわけで本日はですね、千葉さん青森王子ということで。
青森王子いいですね。
かっこいいですね。青森王子、青森王子
いいですね。青森
自分もファンになりそうです
ね。ただお酒飲みたいだけっていうシューピーですけども、本日は本日 と、再来週の、放送に、千葉さんをお招きして2週で、青森のこと、お酒のこと、沖縄のお酒のこととか、千葉さんのこととかですね、なんで青森王子になったのかとか、はい、いろいろね、うんうん、聞いてますので、ツイキャストとか質問があればお待ちしております。あとですね、FM 那覇さんから毎週月曜日の放送してるんですけど、Facebook と Twitter とか、でやってます。で YouTube とかポッドキャストでも過去放送分いつでも聞くことができますのでよろしくお願いします。で早速ですね、はい、どんどん千葉さんに先に、はい、青森こと千葉さんに、YouTube 見てる方はですね、千葉さんが右左にちょっと動くかもしれないんですけど、今日ですね、千葉さん腰を相当やまして足がしびれてるのに、ね、もうなんか動き歩けません今日みたいな
ちょっと、ね、
っていうぐらいの中、今今日生放送なのでガラス張りのところでね、放送させていただいてるんですけど、そのガラス張りの前を通る千葉さんの動きがもう、どこのおじいちゃんか分かんないぐらい、もう
すいません、
やばかったから、本当に
理学療法士ちょっと心配
大丈夫かなっていう、本当に申し訳なくなるぐらいの状態で来ていただいて、本当にありがとうございます、
はい、もう、もう緊張でちょっと腰をちょっと痛いまして、
いやね、でも、はい、座ってるの一応大丈夫ですか？
大丈夫です、大丈夫です、
はい、やばかったらベッドで寝てください。
わかりました、ちょっとよろしくお願いします、はい、
というわけで今日の千葉さんですけど、千葉さん、はい、自己紹介を簡単にお願いしてもいいですか？
あ、そうですね、
はい、
はい、青森王子という、肩書きを使わせていただきまして、はい、沖縄でちょっと青森を中心に、お話をさせていただいております、千葉と申します。普段は出張で、イベント等でお話しさせていただいたりとかさせてもらってるんですけども、はい、そんな感じです、
ね、はい、ありがとうございます、うん、で千葉さんと初めてお会いしたのが、先週かな、先週か、先週、ね、ハロウィンのパーティーが、僕の友達のところで沖縄ダイアログってところであったんですよね。でそこに初めて千葉さんにお会いして、はい、2,3 年前くらいから青森王子っていうフレーズは聞いたことがあって、どこにいるんだろう青森王子っていうことで、
た
まじに調べ、探したんですけどなかなかお会いできなくて、まさかのハロウィンパーティーのところに千葉さんがお酒を持ってきてくれて、はい、そこでダイアログで飲めるっていうような感じだったのかな、あったんですよね、はい、なので4杯ぐらい一人で飲んでたんですけど、
はい、ありがとうございます、
はいはい、ですごいまたなんだろうな、いろんな方が、ね、いらっしゃったんですけど、千葉さんの青森とかお酒にのレクチャーっていうんですか、尽きない、深い、もうなんでこんな詳しいんだろうなと思って、うんうんうん、ぜひラジオ出てくれませんかっていうのが経歴でですね、
経歴きっかけですね、
きっかけで来ていただいてますけども、
ありがとうございます、
まあ、2人とパーソナリティ2人とも、うん、シューピーの飲み方はあんまりうまくないですけどピッチャーごと飲むみたいな雰囲気ですけど、
すいません癖が抜けなくて、
たましらそんなに強くないので、はあ、まあ、うまく飲み方をね、
そうですね、
模索中ですけども、
まあ、でも聞きたいですね、
それをちょっと聞きたいなと、で早速なんですけど、はい、千葉さんって、千人の波、千葉さん、はい、どこご出身なんですか？沖縄 の名字ではないですね。
そうですね、私の出身は、はい、四国の愛媛というところなんですけども、
愛媛、
は
い、愛媛からやってきました。
生まれは愛媛、は
い、生まれは愛媛です、はい、
そうなんですね、
そうなんです。
いつ沖縄にいらっしゃったんですか？
約10年前ぐらいに沖縄に来まして。
あ、はい、あ、じゃあもう長いですね、10年。
そうですね、はい、
そうですね、
お邪魔してます、はい、
で、なんかお酒、
はい、
で、もともと愛媛ってお酒ってあります？なんか
あります、日本酒とかですね、焼酎、はい、栗焼酎とかも有名なんですけど、愛媛は水どころで、山も高山で海もあって、はい、自然豊かな土地なので、はい、まあ、清酒が中心ですね、日本酒が中心で、
はい、清酒なんですね、
はい、
その時からよく飲まれてたんですか？
私 の実家は誰も飲まない実は家庭でお酒を。
え、あ、誰も、
はい、なのでお酒っていうのは私はもう飲もうじゃない、はい、飲もうというかもう見るものと思ってずっと、
見るもの、
いる時はお酒はもちろん大学でちょっと県外に出ましたんでもちろん飲んでないんですけど、
はい、
はい、お酒とはちょっと遠い、 はい、
あ、じゃあ飲むものじゃなくて見るものだった。
そうですね、お酒はもう見るものだと思ってました。
あ、
綺麗なあのガラス張りのなんか入って飾ってあるっていうものだったので、はい、そういう感じでしたね、実家では。
あ、そうなんですね、はい、てっきりもうなんか、あのメッセージでも、うん、もう3人、うんうん、もう 男3人でお酒すごい強そうですねっていうメッセージが、うん、さっき届いてたんですよ、はい、先輩さんも含めて、
うんうん、
なんですけど全然飲めない、あ、飲めないっていうか、まあ、そんなに飲めない。
そうですね、見るもの弱いですね、
ですね、
あの大変弱いと思います。
あ、そうなんですね。あ、はい、あ、え、そんな弱いお酒にそんな強くない先輩さんが、はい、なぜ青森王子にな、はい、ね、なんかね、青森王子って言ったらなんか青森浴びてんじゃねえかっていうイメージが、あー、そうですね、まあ、勝手にこう
お酒が好きだからまた興味持った
の
か
な、思っちゃうんですけども、はい、そうじゃないっていうところ で、 そうですね、なんで青森王子ってなったんですか。
あの青森王子っていうのは以前勤めていたお店の方でお客さんにつけていただいた、
は
い、
あ
の、
はい、
ニックネームみたいなものなんですけど、はい、
うん、
まあ、今、まあ、私としてはまあ、センバーという名前なんですけど、はい、センバーという名前よりも青森をもっと皆さんに知ってもらいたいなっていうので、はい、なのでセンバーですっていうよりもちょっと青森王子ですっていうようなことでたまにちょっと使わせてもらったりもしてます。
あ、はい、そうなんですね。フェイスブックでもあの、うん、センバーさんの後ろに過去青森王子っていう載ってるぐらい青森王子なんですよね。
そうですね、もう青森王子って言っていいのかちょっとまだもう今ちょっと微妙ですけど、うん、おじさんなので
王子じゃないかもしれないっていうところですね。
ちょっと王子も今微妙なちょっと出てるなって、
ね、まあでも雰囲気的には王子ですよね、センバーさん。
そうですね、
今日はもう青森王子
です、ね、雰
囲気的に、はい、完全に。
え、青森って要はそのお酒飲んでなくて青森王子って呼ばれるってことは、はい、なんかなんだろう、詳しかったりとか、
はい、
なんかそういう何かしらの理由がないとその青森王子って呼ばれないのかなと思う部分と、あと、はい、この間あの初めてお会いした時に、はい、もうなんだろう、年号まで言えちゃうんですよね。あの何年になんか何年とか何年にこのお酒ができてとかっていうのも千葉さんスッと出てて、僕年号とか全然覚えられないんで、それいつぐらいだったのかなみたいなぐらいで、ちょ
っ
と自分の年齢とこう逆算して考えないと分かんないぐらいなんですけど、なんでそんな詳しいですか。
でも分かります、私 もうお勉強は大嫌いだったので、
はい、
その歴史なんかも全然もう学校に行った時は全然も興味もなかったし、
はい、
そのつけが来たのか、はい、なぜかこの青森に出会ってから、
はい、
うん、すごく頭に入ってくるんですね。やっぱ好き、私お酒やっぱ好き で初め実は青森に出会ったというよりは、実は沖縄の歴史をちょっと勉強を始めしてまして、
あ、きっかけはそこなんですね。です、青森が最初ではなくて、はい、沖縄を知ろうというきっかけから青森を知る。
そうなんです、実はあの沖縄に今来たきっかけっていうのがあの、うん、まあ、就職なんですけども
、はい、
うん、
あ、就職でこっち。
そうです、
はい、
大学が、まあ、九州の方にありまして、はい、そこであの九州採用という形で沖縄に配属させていただきまして、ありがたく、それはきっかけで沖縄に来たんですけど、
それで沖縄に来て、じゃあ、はい、お酒とかどうこうじゃない田舎で沖縄に最初いらっしゃったんですね。
そうなんですよ。でその時にやっぱりこの営業をする、営業という仕事だったので、はい、やっぱり人とコミュニケーションというか人とお話しする仕事なので、はい、まずはこのやっぱりこの沖縄というところを知りたいなというところから、はい、まずはあの空手のエントリーあのシートみたいななんか対戦表みたいなのあるじゃないですか、
はいはい、
あれを見てまず名前から覚えました、沖縄の人たちの。
あ、そういうことか。
名字が結構独特だったので、
そうかそうか、
そこから入っていって、ちょっといろいろ沖縄の人と歴史を知ろうという中で、はい、青森であったという。
そっか、営業で人を知らなきゃいけない、人を知って、うん、で沖縄を知って、はい、沖縄から青森の歴史っていうか知ってきたのが今につながってるんですね。
そうですね、沖縄に今来なくても、来なかったら青森とも出会ってないですし、
はい、
やっぱり県外行っても青森なんてなかなか目にするものじゃないので。
そうですよね、
そうなんですよ、
ね、県外行ったら、うん、残波と何に、ね、2種類とかですよ ね、あってもね、
熊島の久米線
さんとか本当に全然ないですよ ね、沖縄料理屋になんかちょこちょこあるかなぐらい。あ、今は、ね、沖縄ブームというかこう、ね、沖縄類店が増えてますけど、はい、なかなかないですよね。
うん、いや、そうなんですよ、あまりちょっと目にすることはなくて、
はい、
なんか結構すごいんですよね、スーパーにあんだけいろんな銘柄並んでるのって、うん、あれってめちゃくちゃ珍しくて。
あ、そうなんですね。
多分県外が一応ちょっと写真ちょっと写メ撮ろうかなと思うぐらいの多分すごい光景
だったんですよね。あ、そうか、
そうなんです。
あ、そうか、なんか うちなんちだと、まあ、見慣れてるから、うん、そうでもまあ、ね、青森にいっぱいあるなぐらいで何飲もうかなぐらいですけど、うん、ないですもんね、そんな光景はね。
そうですね、しかもこんな小さな島にたくさんの酒造所がありますからね、うんうん、これ多分世界から見たらすごいことだと思うんですよね。
世界規模でもすごいんですね。
いや、ないと思いますよ。
そうなんですか。
こんな狭い、
あ、沖縄県の中に どんぐらいある。
今46ですね。
46? 沖縄県の中で46あるんですね。
結構ありますね、はい、思ってた以上にありますね。
そんなにあるんだ
ありますよね。
あるんですね。
それは
46ってありますね。確かに、
うん、すごいことだと思うんですよ、ね、でそれをしかも県外でなかなか見ないってこと、多分沖縄が多分消費してるんじゃないかなと思うので。
あ、そう、確かにそうですね。そうか、県外に行ってないってことは、うん、沖縄県だけで消費してる、
まあ、ほとんどそうかもしれないですね。ちょっとすいません、そう、うん、
あ、かもしれないっていう、はい、まあでも46、そうですよね、うんうん、多いですよね。
結構多い
ですね。
結構それも知らない方結構いらっしゃったりして、はい、それを知るだけでも結構面白いですね。土地土地のお酒があって、はい、でそのじゃあなぜこの味になったかっていうのはその土地に由来したりとかですね、
はい、由来とかも
いやあります。やっぱりその、はい、地域によって水も違いますし、例えば沖縄の南部と北部では多分気温差もありますので、はい、そういったところだけでも違いますし、人が違ったりとか、はい、そういったところでやっぱりいろんな青森が生まれてくるっていう、でそれにまたパッケージとか名前がついて、はい、そこはちゃんと理由があるので、
それぞれ理由、
それぞれやっぱりちゃんと理由があるんですよね。それを知るとやっぱりすごく面白い。ウイスキーとかも結構そういうストーリーがあるものがあったりしますけど、青森もそういうちゃんと背景があったりストーリーがあったりっていうところが結構面白い。
青森っていつぐらいからあるんですか。
青森はもう600年とよく言われます。1400年ぐらいから、はい、あると言われてますけども
1400年
1400年
ぐらいですね。
400年代から、
はい、生きてないですね、
うん、まあ、それはそうでしょう
何世代前か分かんないぐらいですもんね、うん、
すごいですよね。
すごいですね。
実はもう先ほどちょっとあの蒸留酒造酒っていう話を、はい、さっきちょっと始まる前にお話ちょっとしてたんですけど、うん、はい、上流ってやっぱりすごいことで、うん、はい、あのこれまあよくちょっとお話しさせてもらうんですけど、はい、これあの醸造酒っていうのが日本酒とかワインとかっていうお酒ですね、はい、ちょっと度数が低いお酒なんですけど、はい、あの作り方を言うと、あのワイングラスに、あ、ワイングラスというか、まあ入れ物に、はい、まあ、ブドウが落ちて、そこに酵母菌、イースト菌とかって言いますけども、それが入って、はい、糖分をアルコール分解してできるのがワイン、
はい、
醸
造酒。
そこって実はあの人の力って必要ないんですよ、最悪。人がいなくてもできちゃうんですよ。
いなくてもできちゃう。
最悪、
まあまあね、
うん、すごく神秘的なお酒で、はい、醸造酒っていうのは、
神秘的なお酒っていう表現、またそれ
素晴らしいんですよ、はい、でも醸造酒が生まれなかったら蒸留酒に ならないので、醸造酒か蒸留酒になるわけですよね。
あ、はい、
醸造酒を火を焼いて、火を起こして焼いて、
はい、
で水分とアルコール分ける方法を蒸留っていうので、
あ、そうか、はい、
そうか、そう、
火を起こせるのって多分人間だけだと、文明だけだと思うんですよ。
そうですね、確かに。
そうなるとやっぱり人の力と死の力が加わってきたのが蒸留酒っていう。
あ、それがすごいですね。なんか、
しかも壮
大ですね。
魔法の水なんですよ、うん、すみません、ちょっと気持ち入っちゃいますけど、
すごい、
魔法のお水で、実は
魔法の水、
つうか腐らないんですよ。
腐らないお水。
あ、そっかそっかそっか。だって何十年ものとかって古酒とかありますもんね。
普通は昔って持って腐るものだったのに、
そっかそっか、水って腐りますもんね。
腐らない。
はあ、そっか
そっか、
すごい、すごい、大発見なんですよね。
あ、すごいですね、今そう考えると。だって、ね、賞味期限とか消費期限とかあって、うん、普通のこういうお水でも期限があるわけじゃないですか、うんうんうん、それが普通なんだけど、酒は古くなったらむしろ高くなるっていうか、
そうなんですよ、価値
ぐらい価値が上がる、
がです、ね、
腐らないですもん ね、
いやね、
そっか、
だ
か
それだけでも結構すごいなと私は思ってるんです
けど。そうか、神秘的。
しかも日本の蒸留酒の始まりはやっぱ青森ってよく言われますんで、青森、
は
い、がなければもしか焼酎というのも入れなかったかもしれないですし、
え、ちょっと待ってくださいね、
はい、
え、に、まあ、日本列島あって、うん、
はい、
焼酎ありますよね、
はい、
青森が先なんですか。
青森が先ですよ。
え、何ですか、蒸留酒を
作ったの
ですか。え、蒸留酒の、
はい、
焼酎も蒸留酒ですもんね、
はい、
の中で、はい、日本酒の、あ、ね、焼酎の前に青森ができて
100年ぐらい多分違いが下がったと思います。あ、
そんな、
あ、そうなんですか、ね、
すごくないですか。
すごいですね。
日本のお酒変えてるんですよ。
あ、青森ってそんな、
ちょっと日本の歴史になると、はい、江戸時代なんかは結構江戸にも結構来られてたみたいで、はい、結構重宝されてたっていう話を聞くんですね、はい、その時の江戸の人たちは、はい、なんだこれはと、飲んだら元気になる、体が熱くなる、これ不老長寿の薬じゃないかとか、はいはいはい、それを使ってこの刀傷の消毒を使ったりとかして、はい、大人気で、向こうではすごく流行ったみたいなっていう話を聞いてます。
そっか、じゃあそれまではお酒が、はい、あったはあったけど蒸留酒がなかった、ね、
蒸留酒はない。だからそれを真似してできたのがカストリ焼酎じゃないかなとか、カストリ焼酎って聞いたことある、
あーって言ったけど全然わかんない、
わかんない、カストリ焼酎全然わかんない。
あの日本酒を作るときに、はい、あのまあ絞ったあとカスをもう一度発酵させて作るお酒なんですけど、はい、それを蒸留して、はい、カストリ焼酎っていうのを作るんですね。だ向こうではその蒸留だから泡盛足りないからどうしようかっていうところで、やっぱり、はい、日本酒を作った後のものを再利用して蒸留酒を作って、これもしかしたら青森というお酒が影響を与えてできたんじゃないかなっていう、へって考えるとすごいですよね。
すごいですね。
これもちょっと私のはちょっとあの想像もありますけど、
あ、想像もあるかもしれないけど、でも、はい、それがあり、まあ、歴史的に、うん、まあ、時系列から見たら、はい、ありえたってこと、ありえるってことですもんね。
沖縄、うんうん、のお酒はすごいんです。
ちょっとあの神秘的っていう言葉にちょっとウキウキ
すごいですよね。
すごいですね。もう今入りだけでもなんか
すごい
すごい、もう
すごい。ちょっと CM の後ちょっともっと深く聞いてもいいですか。
はいはい、
沖縄健康追求ラボは Facebook の非公開グループでのコミュニティです。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信や野外でのヨガもあります。過去には骨模型当てゲームをしたり、キャンプでのメンバー内の交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけ。
脳卒中肩回し専門サロンティーグスイ、サロンの場所は浦添市牧港。サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。あなたの麻痺した手や足、今以上に良くなるかもしれません。気になる方はティーグスイと検索。
78.0FM那覇。
耳から取れるむくみ取り耳ぐすラジオ、
ぐすラジ。
はい、本日はゲストに青森王子こと千葉明さんを、お迎えして放送しておりますけども、ぐすラジではリスナーの皆様からこれどうしたらいいの、これが知りたいなどの健康に関する疑問質問、番組へのご感想をお待ちしております。メッセージはぐすラジ780@gmail.com、 ぐすラジ .780@gmail.com までいただくか、耳ぐすラジオのホームページからメッセージ、いただけますので、たくさんのメッセージをお待ちしております。でツイキャスでメッセージが、トロモンさんですね、いつものありがとうございます。玉地さんお久しぶりです。あの真ん中のゲストさんは大島渚監督さんですかっていうことでですねシューピング爆笑っていう似てる、僕知らなくて、
ね、言いたいことあれですか、ですか
似てますよってことで、はい、
監督じゃない、
監督ではないですね。
あ、違います。
まだ
まだまだ
まだ監督じゃないみたいです
あ、す本当だ、似てる
ちょっと
確かにそのまま年齢を重ねていったらいい、
そう、
あ、こういう感じになる。あ、分かった方、大島渚監督だ、この方ね、うん、あ、似てますね、ありがとうございます。
すいません、あとで確認します
、確認してもらってい
いんですね
というわけでですね、あの CM 中もちょっとあの千葉さんとね、お話してて、はい、なんだっけ、君の名は、うんっていう映画が、うんうん、僕はあの名前しか知らない、見たことないんですけど、うん、チューピー見たことあったんですよね。で話になって、うん、あれはお酒の映画ですよっていうことで、千葉さんからみんな2人がポカンとするっていう、え、お酒ってっていう感じだったんですけど、なんか 今のちょっとだけいいですか、
うん、あぜひぜひもう私も、はい、もうすごい興奮してしまってですね、はい、
あれを見た瞬間に、
はい、瞬間に
これ酒の映画もう素晴らしいな、
こうやって見たの多分
そうなんですよ、君の名はそう君の名はの感想っていろんなところ聞いてて、はい、あのなんかねいろんな感想聞いてますけど、うん、誰一人お酒の映画だって聞いてない、
千葉さんしか言わない、
千葉さんしか言わない、どの辺が、はい、なんか
あの主人公というかの女性の方が、はい、あの巫女さんお米を口に入れてそれを噛んで、うんまあ、それを吐き出したものを容器に入れてその発酵させてお酒を作るっていう、うん、口かみ酒とか、はい、口かみ酒っていうのがあるんですけど、まあ、それは結構あの沖縄でももともとのお酒だったりもするので、はい、今でも結構南米の方でも残ってはいるらしいんですけども、は
い、あそういう風な作り方っていうか、
はい、
がある
あります、はい、もともとのやっぱりお酒の沖縄が原点はそこじゃないかなと思
う
んですけど、
あ青森とかの原点がその口紙酒、は
い、やっぱいきなり蒸留技術が入ってるわけ来るわけないので、
そうですよね、
はい、
あそこからスタートで、
はい、おみきとかそういうのですね、はい、神様とかやっぱりこの祭とかっていうのも、はい、そういったお酒だったんじゃないかなと思います、
は
い、
あじゃあ君の夏次見るときは、はい、そこをちょっとチェックしてもらえると、
あお酒飲みながら
お酒飲みながらお酒飲みながら読んだらなんか見逃しそうですけど、ね、そのね口なんか口切り口きみでした
っけ、
口かみ
口かみ口かみ酒噛んでるわ口かみ酒見てもらってで、あすいませんもうどんどんねあの、うん、すいません聞きたいことが多すぎてですね、
う
ん、あの青森、はい、まずこの何、さっき実は600年前からあって焼酎よりも早かったよということで、うんはい、まあその蒸留酒の中では、まあ、日本の中で一番早かったという話なんですけど、はい、今46あって、はい、なんかもうその生まれたの600年前ぐらいかもしれないですけど、はい、こう青森っていう文化とかが沖縄に根付くっていうか、はい、当たり前になったのとかって どういうなんかこうあるんですかね。
そうですね、まあ、当たり前になったのは結構そんなにまあ実はもともと青森っていうお酒っていうのは、
はい
まあ、私がいっぱい今お話しする方もいらっしゃいますので、はいまあ、いろんな方がいろんなことをおっしゃる方いらっしゃるんですけど、うんうんもともとやっぱりあまり一般的なお酒じゃなかったっていうのはやっぱりよく言
います、ね、そうなんですね。
あ一般的なお酒じゃなかった、あ沖縄県内
やっぱりそう貴重なお酒って言いますよね。あそこはやっぱり原料に由来するところもあると思うんですけど、
はい、
あ
やっぱり原料ってお米を使うんですね。
そうです
ね、やっぱりそこでやっぱりお米っていうのはそう貴重な、
はい、
あの原料で、はい、やっぱりもう日本ではやっぱりお金と同等の価値があったりとか、年貢とかを納めたりするものですから、
はい、
そのお金と同等の価値があるものを、あのお酒に変える、食べずにお酒に変えるっていうのはすごく貴重だと思うんですよね。
はい、
なるほど。
食べないっていう選択、しかもそれを、まあ、醸造して絞ったら結構量取れるんですよ。水もたくさん入って、
はい、
それを蒸留して、蒸留って水そこから取るわけですから量減るわけですよ、
ね。はい、あそこそこ、はい、
凝縮して量を減らして、してるわけなので。
はい、
それをしかも作ってすぐ飲むんじゃなくて、はい、やっぱり青森というと古酒っていう、
うんはい、
お酒がありますので、
うんうんうん、
そこは熟成に入るわけですね。作ってすぐ飲むんじゃなくてそこから熟成、
う
ん
う
ん
はい、そうかそうか、そこから熟成ですもんね。
何十年何百年という熟成が入るわけです。
はい、それは貴重です。
貴重ですね。当時は多分何百年古酒っていうのもやっぱり当たり前にあったでしょうし、
うんうんうんはい、
そう何百年を作るっていうところはやっぱり一人じゃできないわけですよね。
うん、
だから代々その先祖から引き継いで一代二代引き継いできたお酒を、
そう簡単に何百年生きられないですよ。
それをどうですか、ガバガバ飲みますか、水割りして飲みますか、
うん、
でおかわりとか、
ね、
辛いにします
ね。なんかもうあれですね、うん、なんかチェイサーで水割り飲む時ありますからね。
っていうことは普段のロック
でもいいんですよ、まあ、もう自由なので今もいっぱいお酒ありますので、まあ、当時の話をするとですね、
そうですね、
はい、そういうやっぱ古酒っていうところのあまり古酒熟成、何百年という熟成を経てできるお酒なので、それをやっぱり飲める人たちはやっぱり一部の人たちだけですね。
そう、あそうですね、もともとね、
そう
これだけ今もう青森普通というかもうね、あの居酒屋にいたらあったりとかもスーパーにもあるし、はいはい、当たり前になってるからその貴重さを感じにくいですけど、
そうですね、
それを考えるとすごい
よく、当時はなんか芋醸造飲んでたっていう話を聞きますけど、やっぱり原料沖縄ってやっぱ芋文化ですので、
はいはい、
やっぱりまあ野国総監さん、
うん、
野国総監、
野国総監さん、あの二人に当たり前のように名前言われたんですけど二人とも
あら
ああポカンみたいな感じでしたけど、
野国総監さん
ということで、野国総監さん、
あの芋を、はい 中国から東北の国から持ってきた方って結構有名ですけど、
有名なんですね、はい、すみませんちょっと無知すぎて全然
違
って
ないです。いやいやすみません、はい、ちょっと間違ったすみません、
すみません芋を持ってきた方
そこからやっぱりこの大きな芋っていうやっぱこの、はい、安定したこの、はい、主食がなかった中で芋っていうのがやっぱこの栽培に成功して沖縄 の、 この食が安定したという中では、はい、うんうんうん、やっぱ一般の方はお米じゃなくても芋を食べていらっしゃったと思うんですよね、はい、ということは、うんうんうん、やっぱり お酒っていうものはやっぱりその土地で主食となるものを原料にすることが多いので、芋を中心にいろんな穀物を入れてお酒を作っていたんじゃないかなと、はい、ちょっと一般の方とこのお酒青森っていうのは全然違ったんだと思うんですね。大衆は多分芋焼酎、今でもやっぱりあの今ではあまり聞かないですけど、ちょっと前でやっぱり先輩方が芋焼酎飲んでたっていう人もたまに、はい、お話を聞いたこともありますし、
そうなんですね、はい、最初青森が普及される前はまあ、そうです、芋の方がね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
手に入りやすかった
ので、まあ、味噌同士じゃないですけど、やっぱりこのお家で自分で作ったりとか、うん、寄せ物がたくさんあったので、うん、そう全部お米使うっていうのは多分なかったと思うんですよね。
青森、はい、って、はい、まあ、お米だけどタイ米、はい、ほぼどこもタイ米、
うん、主にそうですね、インディカ州使われますね、はい、
うん、インディカ州、
はい、
なんでインディカ州なんですか。
そうそう、
もうすごい、そうそう、こうなんで、うん、いつも思うんですよ、はい、なんで沖縄の米使わないんだろうっていうような
思います
よね。なんで、
なんででしょうね。いや実はあの、まあ、いろんなこと言われるんですけども、はい、やはり沖縄じゃあんまり量取れないんですよね。あ、やっぱり元々青森っていうのは首里の赤田鳥堀崎山っていうの3つの村でしか製造しちゃいけないっていう、はい、王様許可制でしか作れないお酒だったんですけど、あ、その3つの村でしか作っちゃいけなかった
んですよ。そこまで厳しか
ったんですか。やっぱりちゃんと管理されていて、はい、多分国家プロジェクトとしてやっぱりやってるので。あ、
国家プロジェクトだったんですね。
そうですよ、飲む人たちだって、まあ、海外の人たちをおもてなしのための使う献上酒とか、あ、基本的にそういうお酒だと思うんですね。
ああ、皇族用のお酒だったんですか。
まあ、皇帝にも送られたんじゃないかと。そういうことですね。中国の将軍様とか偉い方にも多分送られて、仲良くしてねとか、あの沖縄、あの雪よろしくお願いしますとかっていう品物だったので、はいはい、やっぱり変なもの作れないじゃないですか。
そうですよね。
それを変なもの送ってしまって、なんじゃこらと、はい、こんなものしか作れないのか、じゃあもういいからちょっと植民地化して、はい、うちの一部になさせようかなとかなってしまったら、もう琉球って なかったわけですよね。
はい、そこそこ、そのお酒が一つ の、まあ、あのコミュニケーションし送るっていうのも、そうですよ、そんなの下手なやつ作れないですよね。
私はよく言うのは盾じゃないかなと思うんですね。一つの
身
を守る、
はい、
やっぱり、はい、どうしてもやっぱり琉球ちっちゃいので、
はい、そうですね、
めちゃ勝てないんですよ。どうしても日本みたいに鉄砲を撃って追い返せないんですよ、やっぱり。で、黒潮がいい流れしてるんで、 やってくるんですよ、はい、海流に乗って、はい、よく来たので、まあ、漂流してやってくるんですね。帰れって言えないんで、やっぱおもてなしするしかないんですよね。その中でやっぱり最高のおもてなしをすることによって、この、まあ、しっかり気持ちを思い立てて琉球の価値を示すためにやっぱ青森って一つ重要だったんじゃないかなと思ってるんですけど。
そうか、国を守るためでもあるってことですね、青森自体が。
じゃあ、まあ、今でもね、その青森っていうのは沖縄の象徴だし、まあ、まあ、シリーズもあるけど、その飲み物って象徴ですもんね、青森と、はい、なんか沖縄県以外の方が来た時って青森飲まなきゃっていうような、あの一つも、もうなんだろう、今でも守ってるけど違う守り方をしたんですね、昔は。そう、本当の、
はい、すみません、ちょっと話ずれましたけど、やっぱりお米ってなかなか取れない、沖縄ってやっぱり土地が少ないので、うんうん、なかなか取れないわけですね、はい、でもお米を使わないといけないと、うん、だって芋なんか使って芋なんか他のところでもいっぱい取れるから、はい、それを作、うんうん、それでお酒作って送ってもあんまり喜んでもらえないと。
あ、確かに希少感は少ない
ですよね、うん、じゃあということはお米を使うしかないと、うん、でいろんな国からお米を集めたじゃないかなと思います、はい、多分朝鮮からお米持ってきて作ってみたりとか、はい、中国からお米持ってきて作ってみたりとか、はい、やっぱりいろんな国と貿易やっぱり仲良くさせてのをしていましたの で、うんうん、はい、でそれで作った中で多分一番良かったのが多分インディカ州タイ米だったんじゃないかなと思います。上流技術もそちらから入ってきたんじゃないかなとかってよく言われるんですけども、
あ、そうですね、
もともとそうですね、あのお酒とかもアーマーができるもやっぱあのタイの方からシャムの国から、はい、あの購入してたという話も聞きますし、なのでそこでやっぱりタイ米ってパラパラしているので、はい、やっぱり焦げないんですね、上流って焼くときに焦げない。
あ、焦げない、
日本のお米考えると粘り気ありませんか、
う
ん、
ありますね、あります
ね、焦げできますよね、
できますね、
焦げやすいんですね、やっぱり粘り気があると、
はい、ああ、はいはい、
な そっか、タイ米はパラパラしていて、うん、まあ、扱いやすかったんじゃないかなと、
は
い、失敗すると失敗あの処罰がよくあったって聞くんです。アーモイ作りって王様からお米を預かったらしいんですけど、はい、まあ、お米がいろんな、まあ、お米とかいろいろ預かってそれ作るらしいんですけど、
は
い、
あ、処罰、あ、そっか、その米預かってお酒作るけどミスったら、まあ、
はい、島流しとかあった
とかそういうことがあるから、ね、命がけなだったんですね。
命だけです。
そうか、はい、そうしたらもうね、粘り気ない焦げないやつをリスクを、ね、まあ、やりやすくて美味しくてっていうのを、まあ、いろんな加味したらそれになるかもしれないですね。
でまたちょっと面白いのはこれ多分青森ってあまり多分聞かないと思うんですけども、はい、作ってたのって女性なんじゃないかなっていう話もあるんですね。あの戦後のやっぱり倉本さんの話をまたまに聞くことあるんですけど、はい、首里の方からあの戦後創業した、
はい、
あの創業したの酒造メーカーさんは、
はい、
首里の方からあのおばあちゃんとかを呼んでおばあちゃんからお酒作りを教わったっていう話を頭に聞きまして、はい、やっぱり酒作りってやっぱ女性の仕事だったっていう話
だった
んですね。なんでですかね。
やっぱり、まあ、よく私は想像してるのは金たちを操るのが上手だったんじゃないかなって。日本のお酒って結構マニアックで、
う
ん、
はい、
海外のお酒は酵母菌だけ扱えればお酒できちゃうんですよ、
うんうん、はい、
でも日本のお酒はお米を原料にすること多いのでお米って、はい、うん、あ、通常は糖分からアルコールが生まれますよね、うん、
はい、
これがあのメカニズムですけども、うんうん、アルコール作りの、はい、糖分を酵母菌が食べてアルコールができるんですけど、うんうんうん、お米って糖分じゃないんですよね。お米っていうのはでんぷんですよね、
う
ん、
でんぷん、そうですね、でんぷん、はい、
でんぷん、なのでそのでんぷんを糖分に変える作業をしなくちゃいけないんです。
まずは
糖分を作るのから
そうですね、はい、
海外のお酒は糖分から作るので、
うん、
麹菌、はい、酵母菌っていう菌が日本のお酒は必要なんですね、はい、でも海外は酵母菌、
ま、分解するものが基本的に1個だけでいいっていう、
そうか、工程がちょっと1個挟む、
そうなんですよ。その麹菌、酵母菌とかの状態とかを見て、まあ、言葉が通じたも通じたかもしれませんけれども、はい、見てちゃんと把握して、うん、例えば寒いのかな暑いのかなとか、はい、
うん、
寒かったら毛布かけてあげようかなとか、
はい、
じゃあ暑かったら扇風機回してあげようかなっていうのを読み取れるのって男性女性どっちだと思いますか。
まあ、確実に女性ですよね。
女性ってやっぱ敏感でやっぱり、
うん、そうね、
よく赤ちゃんとか触ってる時も赤ちゃん喋れないのにやっぱりいろいろ感じたりとか、うんうん、お世話上手ですよね、
はい、
あ、お酒作り向いてたんじゃないかなとか、まあ、その中で近い仕事も多分いくつかあったと思うので、
はい、
まあ、男性も少し入ったかもしれませんけども、でだんだんちょっとその時代が過ぎて商業化していく中で、
はい、
あの祭りごと、
はい、
まあ、政治とかでも使われたりとか、あ、お酒が利用されてくると男性がやっぱりどんどん入ってくるわけですよ。商業化すると近い仕事も増えもっと増えてきますので、
はい、
で今男性的になってるんじゃないかなと思うんですけど、これ日本のお酒もそうだったんじゃないですかね。どうでしょうかね。ちょっとそこはちょっとわからないですけど、青森は多分女性は作っていたっていう話はよくあります。
もうその話からスタートからもう男性女性って考えたことないですもんね。
ない
ですね。そうか、そうか、そんだけ繊細なものを作ってて、うん、とかっていう、まあね、
すごい
全部驚きですけど、
いや頑張ってくれてるんですよ本当に、
ね、すごいす、ね、女性の気遣いから生まれたお酒って言っても
、そうですね、そういった女性がいなければもしかしたらねちゃんとこんな美味しいもんでき
なかったかもしれないですね、はい、
その最初ね手探りというかこう、ね、
そう
やっていく中での繊細さ必要ですもんね、うん、
これもよく青森のよくおっしゃるんですけど、まあ、辻という言葉、
はい、
辻っていうのは奥さんが話す言葉と、うんうん、当時さんって同じ言語じゃないかっていう話もよく聞いたりします。
はあ、そっか、当時さんって言いますもんね。
当時さん、
はい、言いますね。
同じ言語じゃないかっていう話聞きます。そのあたりでもやっぱり共通点があるんじゃないかなと、はい、
そう、すご
ここにつながる、
すごいな、なんかすごいですね、なんか
すごいですね、
幅広いなんか沖縄の青森の話してるのに、なんか日本とか世界とかなんか
いや世界ですよ。沖縄はもう琉球は世界の歴史を知らないと理解できないので、
ね、そうですね、
それは結構面白いところだと思います。なんか繋がってるんです
ね。なんかここだけで完結するわけじゃなくて、こう、まあ、貿易とかしてたからっていうのとかもこう全部
そうですね、
なんで知ろうと思ったら関係しちゃうんですね。
そうか、私初めにこの沖縄歴史を勉強したときに、
はい、
気になってくるんですね。その時日本って何やってたかなっていうのを調べたりとか、
はい、
その時中国って何やってたんだろうなって調べてみると、はい、やっぱりなんか繋がってくるんですよね。
あ、自然と歴史が、
それがなんか面白いな。沖縄歴史ってやっぱりアジアの歴史だなってい
うのは、はい、
そうか、
それをやってると青森っていうお酒もそこに出てくるっていうところがやっぱり面白いんですよ、は
い、なんかすごいですね。
沖縄を知るとなんか歴史が楽しくなりますね。
青森を知れば沖縄を知れば、
自分思わなかったです。沖縄を完結した歴史だけあの学校で習ってたから。
そうですよね、
なんかこうつながらないというか。
うん、そうなんですよ。だからこれはもう、ね、青森のこの授業はやっぱり学校で教えないといけませんね。
これは
そうですね、
ちょっと
中学校とか高校でちょっとしっかりと歴史としてお伝えできたらすごい面白いなと思ってるんですけど、
そうですね、青森から見る歴史っていうところの貿易だったりとか、その時の食だったりとか、李鏡町だったりとかっていうのが全部こう合わさって見れるってことですもんね。
そうなんですよ、
紐解いていけるわけですね。
そうなんです、
そうなんですね。それだけ関わっていいですね。そのお酒の勉強っていうものの中に幅広いですよね。
そうですね、
多分野にわたって学べるっていうか。そう
です、青森って飲むも、もちろん飲むものです、はい、飲むものなんですけども、こう知ることによってこんなになんか視野が広くなったりとか発見があったりとか、はい、それを教えてくれたら青森なので。あ、はい、私も地元は県外ですけども、はい、青森をずっとやっていて、ある時ふと気づきまして、はい、あれこんなに沖縄歴史とかの青森のこといろいろなんか知ろうとしてるけど地元のこと何も知らないなってふと気づかされたんですね。 あれって地元のことは何も知らないなってことで、それでもすぐもう地元に帰って、もう酒蔵も回りまくって、
そっからまた、
そっからちょっと勉強、歴史を勉強して、青森から教えてもらいましたし、やっぱり青森からいろんな学びとか、あとこういった人とのつながりを作っていただいて、多分青森なかったら多分出会ってないので今日も。
まあ確かにそうですね。
そういった上でやっぱり青森って飲む以外 の、はい、あの楽しみだったりとか、素晴らしい部分がたくさんあるんじゃないかなと思ってですね。
いやちょっとあれですね、あのこうお酒を、まあ、飲みすぎるシューピーはその前に歴史とかをこう、ね、飲む前に考えれば、
そうですね、こんなことならなかったかも。
そうですね、
やっぱり、ねね、何でも適量とかもあったりしますから ね、うん、その飲み方っていうのはやっぱり、はい、お酒によっても多分違うと思うんですけど、はい、
青森って今、はい、あの水割り、まあ、ロックで飲む方もいますけど、はい、比較的水割りで飲むもの、飲む人が多いなと思うんですよ ね、 氷、 も、はい、氷がついてきて水がついてきて、それっていうのもそれはもう昔からなんですか、水割り、
割るっていうのは戦後から始まったんじゃないかとよく言われますね。はい、
じゃそんなに古くない、
そうですね、
古くないっていうか、まあまあ、
あの先ほどの話から考えると、はい、貴重なその古酒を水で薄めて、はい、飲むっていうのは多分、はい、ああ
、そうかそうか、貴重です
ね。そうなんだろうなっていう、あのそうですね、
そうか、そうか、どう取れるかですね。
蒸留してギュッと旨味を凝縮したものをまた水入れて薄めるって、蒸留って水取る作業でまた水入れるって
ないですね。
おかしくないですか。
おかしいですね。
それを多分やったのが焼酎なんですよね。焼酎はあの、もともと大衆酒なので、はい、みんな飲んでね、商売的に買ってくださいねっていうので、はい、青森ってもともと60度とか70度だったらしいんです、はい、やっぱり100年200年貯蔵するわけですから、はい、パワーないと100年持たないじゃないですか、はい、当時密封性も、ね、高い容器ないので、ということはで高い度数ってことはこれ大衆を見てない、全然見てないんですよ。売ろうと思ってないですよ。
なるほど、そもそも売り物じゃねえ。
一般の人を見たければ度数下げて安くして、はい、薄めて、はい、値段安くして、はい、安いよ買ってって言ったら、はい、みんな買って儲かっ て、はい、儲かって、ああもう儲かったはずなんですけど、そうしてなかったってことは、うん、いや君たちじゃないかな、だけど君たちっていう、もしかしたらお酒だった
そうか
知れないですよね。
そうですよね。
で焼酎は度数下げて皆さん買ってね、度数が20度、25度っていう度数帯になっているっていう
です。そうですよね、そっか、大衆酒じゃ
その多分違う度数に現れてるんじゃないです
か。あ、そうです、今水こうなんだろうな、まあ、大衆のお酒にだいぶなってはいますけど、青森自体は、はい、でも 水でなんだ割るっていうのはまた戻してるような作業になるってことですもんね。戻してるっていう表現がちょっと難しいですけど、
もともと青森って蒸留すると51度とか、まあ、50度ちょっとから47度ぐらいになる、実はそのぐらいの度数あるんですよ、青森って全ての青森、は
い、あ、そうなんですか。
すごい強い
で、やっぱり青森、まあ、ってまあちゃんとルールがあって 45.0 以下っていうルールがあるんですね。青森と呼ぶには度数下げなさい、45度以下じゃないと青森って呼んじゃいけないよ、
はい、
なので実はちょっとお水を入れてあの調整したりします。ということは皆さんが飲まれてる青森30度とかの青森はちょっとお水で加水して度数調整をされています。
もともと割って調整してるものなんですね。
入っていたりするので、それを皆さんまた水で割ってる
ってい
う感じですね。
そうなんですね。じゃあ、まあ、でもやっぱお酒ロック ていうかもうストレートとかの方がお酒の香りとか味わいは間違いなくあるじゃないですか、はい、うん、ただそこまで強すぎるとこう、うん、なんだろうな、水分としては飲めないというか。
そうですね、はい、うん、そうなんです。今いろんなステーションがやっぱり青森ってお酒、まあ、食中酒っていう分類で、はい、やっぱり、うん、のもの口の中も流し込んだりとか、うん、っていうちょっと濃厚酒を楽しんだりとかってい う,、うん、いうような飲み方がなってますので、はい、なので今は一概にはそういう飲み方では言えません。なのでもう今は水で割りで割っても美味しい青森たくさんあります。うん、味がしっかりついていたりとか、はい、伸びが伸びるお酒もありますし、
そうですね、伸びるっていうのを表現を、うん、はい、あのまあ、あのシューピーも、うん、って顔しましたけど、うん、使ったことがなくて、
なんかよく
味が身近じゃない、味が伸びる、
そうですね、味がやっぱり水で割ってもちゃんと味が残るっていう感じですね。濃いのでしっかり味作ってるので、はい、お水をちょっと足しても、はい、まあ、しっかり残って、あと甘みもちょっと出てきたりとか、お酒もあったりしますね。
伸びるとかってこうちゃんと水割りにしても残ってるって意味なんです
か。そうですね、うん、もう上手に今倉本さんがもうお酒美味しく作って、ま、作れてますので、うん、もうそういうロックで飲んでも美味しい、水割り飲んでも美味しいっていうお酒、はい、たくさんあります。
あ、そうなんですね。ちょっと最後に CM の後に、はい、健康的に、ね、シューピーが今後青森を飲むためにちょっと千葉さんに聞いていきたいなと思いますのでよろしくお願いします。
お願いします。
脳卒中肩回し専門サロンティーグスイ、サロンの場所は浦添市牧港、サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。あなたの麻痺した手や足、今以上に良くなるかもしれません。気になる方はティーグスイと検索。
沖縄健康追求ラボはFacebook の非公開グループでのコミュニティです。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信や野外でのヨガもあります。過去には骨模型当てゲームをしたりキャンプでのメンバー内の交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけ。
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療ならハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。78.0
Okinawa.
耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ
ぐすラジ
というわけで本日は青森王子こと千葉明さんにゲストとして来ていただいてますけども、聞きたいことが多い、早くやりましょう。というわけでちょっと CM 中も聞きたいこといっぱいあったんですけど、うん、全部言っちゃうと多分あと1時間ぐらいかかるので、ね、他のちょっと、もっと深い話は、ね、一旦次の、
はい、
収録放送に回させていただいて、
うん、我慢します。
ちょっと、はい、まあ、耳くすラジオって健康情報番組だったので
お
酒のね、ちょっと飲み方というか、はい、千葉さんのこの間お酒を飲ませていただいて、はい、なんかそんなに多くないんだけどすごい美味しくて味わい深くて、うん、なんかなんだろう、そのガバガバ飲みたい酒っていう感じじゃなくて、うん、だったんですよね、うんうん、まあ、それはなんだろうな、作り方とかいろいろあるかもしれないんですけど、うんうん、なんかこのお酒出すときとか含めてなんかお酒こういう風に飲んだ方がいいんじゃないみたいなのとかってあります？
まあ、基本的には私はもう人それぞれ自由だと思ってるんですけど、はい、飲み会っていうのはその人が好きな飲み会を飲むのが一番いいと思います。
はい、
で、まあ、そうですね、 まあ、適量を知るのが一番いいのかなとは思ったりしますね、はい、今の時代結構お酒って悪者になっちゃってますけど、お酒悪くないので実は、何でも適量がありますやっぱり、はい、甘いものでもどんなに美味しいものでも食べ過ぎちゃうと体に毒ですし、お酒もそうでお酒もやっぱ飲み過ぎは良くないですよね、
そうですね、
でも特にこのアーモイというこの蒸留酒は、はい、蒸留によってあの水分とアルコールをしっかり分けて、はい、旨味を凝縮してくれているので、なので日本酒とかワインのようにあんまりちょっと量を飲んじゃうと、やっぱりちょっとあんまよろしくないですよね。だから実は少量で足りるお酒じゃないかなと思いますね。昔、まあ、よくのアームの式で有名なチブグワとかカラカラ、
はい、
チブグワってわかりますか。
の言葉自体は聞いたことありますけど、
ちょっと、はい、ちょっとラジオなんであれなんですけど、ちょっと少しちょっと持ってきたんですけど、
はい、
チブグワってのこういうこの式ですね。
ああちょっとカメラにいいですか。
ちょっと
これは入れ物ですか。
これは自分がちょっと作ったんですけど、
あ作ったんですか、
はい、こういう式が
YouTube 見てる方は、はい、あとあの Facebook のやつ、あなんか
10円玉ぐらいですかね、
はい、10円玉ぐらい、はい、ちっちゃい器みたいな感じですね。で
これをやっぱり数十分かけて楽しむっていうのが本来のアーモイの楽しみ方だったらしいんですよ。
はい、
へーすごい、こんなちっちゃいんですね。でも
なんか前そうですね、アモリ美味しいお酒を飲むときにすごいちっちゃいこれぐらいのやつで飲まさせていただいたときがあって、
うーん
まあまあ強いやつを
その
まま
そうなんですよ、なんでやっぱり当時度数高いですから、
はい、
ということはこの量足りるんですよね。
あ
酔えちゃうんですよ、
この量で。こうやってなんかやっぱこういう粋な生き方をしたいですね。
まあでもこの飲み方でじゃあなんか料理とってちょっと
あまあそうですね食べ物とこうね、なんだろうな、水分としてっていうよりはもう本当に青森をお酒として楽しむ、
う
ん、
まあ、これは向き合う、そうですね、青森としっかり向き合うというかこういう飲み方が当時やっぱり、この中から100年とかあってそういう時間を感じる、先人の思いを感じたいとかっていう思いを馳せるっていう、それも一つの健康的な飲み方じゃないかなと思いますね。飲む酔うだけのところに、あの教訓じゃなくて、そういったストーリーだったりとか背景を楽しみながらお酒と向き合うっていうのも、別にこれはストレートじゃなくて水割りで割った時もロックで割った時もそういう思いで飲みながらやるとガバガバ多分いかないんじゃないかと思うんですね。
はい、
あとは実はあの今月11月は実はあの青森月間ということで、実は青森月間なんです。
青森月間なんですか。
あの青森の日って11月の1日青森の日ってのご存知でしたか。
あそうなんですか。
そうなんですよ。
青森の日とかあるんです
ね。今月は青森月間なんですけども、なんで、まあ、県内
この間ですね、
いろんなところで青森のイベントを行えてます。実は昨日もあの、つばやの八幡通りでイベントがあったりとかですね、はい、あとは各蔵元さんのお祭りがあったりします。
はい、
あの酒造組合さんのホームページから見ていただくといろんなイベントが開催されますので、はい、あの載っているんですけども、はい、あのこうやってお祭りとかに行って作り手さんの顔を見るというのも一つの私健康的な、はい、あの飲み方じゃないかなと思います。やっぱり今の時代はスーパーとかコンビニでお酒を買って飲むっていうのが結構一般的で、はい、まあ、当たり前ですけども、
ね、はい、
昔はこのなんか容器を持って行って蔵元に行って、
はい
はい、何個ください量り売りの時代ですよね。買う、
あ、そうなんですね。
これ何かというと安心安全なんですよね。作ってる人の顔が分かる。
あ、確かに。
その人の顔を見てるから飲むときに顔が思い浮かんで、あ、安心して飲める。
確かにそうですね。
気持ち的に多分すごく豊かな気持ちで飲めたりとか、はい、よりお酒をなんかちゃんと飲もうかなっていう、はい、手を感じるんじゃないかなと思うので、そういう会いに行ってみるっていうのも一つの健康的な飲み方じゃないかなと思うんですけども、
ああ確かに。なんか蔵元さんのなんか家の近くにあって、うん、ちょっと走ってると、はい、その蔵があって、
はい、
見学大歓迎ってなんかすっごい大きな字で、
あ、そういい蔵元さんですね、
書いてあるんですよ。見学できるんだって思いながら、どうしていいのかなって思いながらこう通り過ぎて行ってしまってるんですけど、
はい、あのぜひあの、ね、会いに行ってみてください、
はい、
今これだけやっぱりスーパーとコンビニっていう中であのやっぱりお酒と出会う時代ですので、距離がどんどん離れてしまって、お酒のお客さんとやっぱり飲む方と作る方っていうのは、はい、やっぱりこれどっちかやっぱ近づかなくちゃいけないんですよね。その中でやっぱり沖縄にはいっぱい蔵元さんありますんで、はい、まあ、あのお伺いするときはちゃんと、まあ、1週間前とかご連絡していただいて、はい、ちゃんとあの都合を聞いてやっぱり行っていただきたいんですけども、
はい、
ぜひ会いに行っていただきたいなと思いますね。そうやっぱり作り手さんの、作り手さんの思いとかを聞きながら飲むと、
はい、
もう全然違うと思います。私なんかこのそういう方々が聞いた話を今こうお話しさせてもらったりしてるんですけども、 もっと響きます。
あ、作ってる方ですもんね。
そうです。だからそれもやっぱりすごく物ってやっぱ安心安全だと思うんですよね、はい、あの私はもともと沖縄に来た時は食品メーカーで、まあ、営業してたんですけど、はい、もうすごい食というのにすごい興味があって、はい、やっぱり食っていうのはすごくあのなんですかね、もう何ですか、信頼、究極の信頼関係だと思うんですね、
はい、
誰お店行ったら頭に食べるじゃないですか、
はい、
これってすごいことですよね。すごい信頼関係
で、そうですね、
中に何が入ってるか分からないのに食べるっていう、
ね、敵がいたら毒入れられてるかもしれないですね。
でもそれを考えないと、これは信頼してるから食べれる
わけです、はい、
もし、ね、何かあるかもしれないって、これはすごい究極の信頼関係で、
はい、
やっぱり健康ってやっぱそういうやっぱり人と人とっていうのはやっぱそこにもあるんじゃないかなと、うん、飲み会とか量もあると思うんですけども、はい、それはじゃあ何を目的にとか何を持って飲むのかとかって理由があったりとかすると、はい、多分いい飲み方になるはず、健康的な飲み方になるんじゃないかなと思います。まあ、もちろん
ちょっと
飲みすぎはだ、ね、まあ、よろしくないですけども、
飲みすぎはね、そうです。あれですね、もう専門さん 今なら、はい、まあ、イベントとかで、うん、出張していただけるということで、この間も沖縄ダイアログで来ていただいてたんですけど、はい、まあ、そうやってね、はい、この専門さんの話を聞きながら飲んだら、うん、飲みすぎるわけがないですよね、うん、楽しいですもん。
いやもう
そうですね、喋、ね、っちゃうのでなかなか出せない
量は出せないかもしれないあ、いやちょっと面白かったです。また、収録で、うん、再来週に放送しますので、千葉さん、うん、ぜひ千葉さんの放送を聞いてください、うん、というわけ ですね、バタバタしてますけども青森王子こと千葉明さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ミミクスラジオは玉城純じゃねえや、玉城こと玉城純と、
はい、専属国修ピコ中修二でお送りしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。